クローズアップ2、今日から備える、風水害から命を守る行動。 ID 066055。 近年風水害のニュースでたびたび耳にする、命を守る行動を、いざという時に慌てないためにも普段の生活の中で考え備えておくことが重要です。新しくなったハザードマップとともに、防災の知識と備えをアップデートしましょう。危機管理室、電話 674-7314。 下水河川企画課、電話 674-7432。 ハザードマップ、命を守る行動って何だろう。危機管理室、脇浜博文さん。防災の観点で考える命を守る行動とは、身に起こるであろう危険を想定して対策を立てることです。一人一人が命を守る行動を取れるようになるために、次の3つのポイントで今日から始める対策をご紹介します。01、生活圏の災害リスクを知っている。自宅はもちろん、学校や職場、その経路など、各家庭の生活圏でどんな災害リスクがあるかを知りましょう。どうやって、ハザードマップ予習。今日から始める対策、生活圏の災害リスクを予習。マップの使い方を知る。家族で共有する。02、状況に応じた避難判断ができる。風水害は状況が刻々と変化します。状況に応じて判断し、避難行動が取れるようになりましょう。どうやって、避難情報判断。今日から始める対策、防災気象情報の種類を知る。避難情報の内容を理解する。我が家の避難行動を考える。03、避難のための備えがある。避難行動に必要なものは、最新の防災情報を入手できるようにしたり、防災物品を備蓄したりしましょう。どうやって、備蓄情報収集。今日から始める対策、避難行動に必要な防災物品を準備する。情報の集め方を知る。市内で想定されるのは水害と土砂災害。市内で主に想定される風水害は、台風や大雨による水害と土砂災害です。水害は市内に影響のある6つの河川流域を中心に、広範囲の浸水被害が想定されています。土砂災害は、JR 高槻駅より北部の住宅地と北部山間地域を中心に被害が想定されています。外水氾濫、河川が増水し、堤防が決壊するなどして、町の外から流入して浸水する水害。過去に本市も甚大な被害を受けてきました。内水氾濫。短時間に集中して町の中に降った大雨を水路や下水道で流しきれず、マンホールや側溝から溢れて住宅地や道路などが冠水する水害。土砂災害。大雨や台風、地震によって地盤が緩むことで、崖崩れ、土石流、地滑りといった土砂災害が起きます。01、ハザードマップ予習。浸水の危険がある区域が広がったよ。下水河川企画課、中村大成さん。表紙デザインを一新しました。6月中に改訂版を全個配布。 ID 004004。 水防法の改正を受けて、令和8年3月に、国が新たに、芥川の浸水想定区域を公表しました。市はこれらを踏まえ、水害、土砂災害、ハザードマップ、以下ハザードマップを4月に改定、冊子を6月中に市内全世帯に順次お届けします。ハザードマップを使って災害リスクを事前に予習し、災害時に備えましょう。地図が別冊になってわかりやすく、改訂版ハザードマップは、情報を集約した冊子本体と、大判マップ3枚、別冊をセットにして配布します。地図が別冊になり、避難先を即座に把握できて、河川別の浸水リスクを判別しやすくなりました。なお、6つの河川の浸水想定のほかに、6河川の浸水エリアを重ね合わせた図と、内水氾濫の浸水想定区域図の計6種類。新しいハザードマップの変更ポイント。括弧1。外水氾濫の浸水想定が拡大。該当地域では避難場所が変更に。ID001130。国において、芥川下流部、城西橋以南が氾濫した場合の浸水想定区域図が新たに公表され、市南部の浸水想定などが見直されました。浸水想定が拡大した区域では、緊急避難場所と台風等初期避難場所が一部変更になりました。変更後の避難場所をハザードマップや市ホームページで確認してください。括弧2、内水氾濫の浸水想定区域も変更。浸水被害のシミュレーションに使用する降雨条件を、これまでの1時間あたり110ミリメートルから想定最大規模の147ミリメートルに変更。浸水想定区域が変わっていますので、改めて浸水リスクを確認してください。括弧3、浸水継続時間の情報が追加。浸水の深さが50センチメートルを超えてから、再び50センチメートルより浅くなるまでにかかる時間を示す、浸水継続時間の情報をハザードマップに追加しました。括弧4、避難情報発令対象地域が早見表に、町名ごとに発令が予測される避難情報、外水氾濫と土砂災害を整理した早見表を新たに作成、居住地と関連付けて災害リスクを把握しやすくしました。なお、外水氾濫発令は、想定浸水深が50センチメートル以上、または川岸浸食か氾濫流の危険がある地域が対象。対象外の地域でも50センチメートル未満の浸水は想定される場合があります。大判マップで確認してください。使ってみよう。ハザードマップ。届いたらやってみて。ステップ1、危険性を知る。ハザードマップには、外水氾濫、内水氾濫、土砂災害の恐れがある区域を示した地図を掲載。まずは自分の住む地域、通勤、通学先などの災害リスクを確認しましょう。ステップ2、大判マップに書き込む。大判マップを使って、自宅周辺で河川が氾濫した際の河川ごとの浸水リスクをより詳しく確認しましょう。次に3つの手順に従って避難場所や自宅のリスクを確認し、地図に書き込みましょう。情報を家族で共有することで家庭全体の防災意識が高まります。 大判マップの使い方。手順1、自宅や学校など生活圏の場所を確認。河川6種類すべて。手順2、手順1で確認した場所に最も近い避難場所を確認する。手順3、河川が氾濫した時の自宅のリスクなどを書き込む。避難するときはどんなルートで避難すれば安全か事前に考えておくことも重要です。02、避難情報判断。防災気象情報の名称が5月29日に変わったよ。情報を理解して自分で判断できるように。ハザードマップで地域のリスクや避難場所を理解したら、次は風水害に関する情報を正しく理解できるようになりましょう。風水害に関する情報には主に防災気象情報と避難情報があります。災害状況は刻々と変化していきますので、情報を正しく理解し、自分ごととして状況に応じた判断ができることが重要です。防災気象情報とは、気象庁が国民や自治体に向けて発信、予測されうる気象上の警戒情報を広く伝えるもの。気象庁などが台風や大雨、地震などの自然災害による被害を軽減するため、危険度や今後の見通しを迅速かつ正確に伝え、国民の適切な行動や事前の備えを促す情報です。ニュースでは対象地域、水害の種類、警戒レベルなどの情報がまとめられ報道されています。レベル表記に名称が見直された新しい気象情報が5月29日に運用開始。警報、注意報の名称にレベルが付記され、避難行動の目安が明確になりました。また従来の洪水警報は廃止され、淀川と相川はレベル3氾濫情報、その他の河川はレベル3大雨情報として発表されます。新たにレベル4相当の情報が危険警報として発表されることになりました。学校の臨時休業の判断は、私立小中学校の臨時休業判断は、新しい防災気象情報に基づいて各校で行います。詳細は市ホームページ ID176722 で確認できます。新しい警報・注意報の情報名一覧表。警戒レベル5相当、特別警報、災害発生または切迫している状況、河川氾濫、一級河川など大河川、括弧新、レベル5、氾濫特別警報、大雨、浸水や大河川以外、レベル5、大雨特別警報、土砂災害、崖崩れや土石流、レベル5、土砂災害特別警報、警戒レベル4相当、危険警報、災害の恐れが高い状況、河川氾濫、括弧新、レベル4、氾濫危険情報、大雨、括弧新、レベル4、大雨危険警報、土砂災害、括弧新、レベル4、土砂災害危険警報、警戒レベル3相当、警報、災害の恐れあり、河川氾濫、レベル3、氾濫警報、大雨、レベル3、大雨警報、土砂災害、レベル3、土砂災害警報、 警戒レベル2、注意報、気象状況悪化、河川氾濫、レベル2、氾濫注意報、大雨、レベル2、大雨注意報、土砂災害、レベル2、土砂災害注意報、警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れあり、早期注意情報。避難情報とは、高槻市が住民に向けて発令、住民が取るべき行動を促すもの。市が防災気象情報などを参考に発令。外水氾濫は6つの河川ごと、土砂災害は対象地域ごとに発令され、住民に向けて避難行動を呼びかけます。避難情報が発令されたら、ハザードマップや市ホームページなどで詳細を確認し、警戒レベル4までに必ず避難しましょう。脇浜さん、自分に当てはめて避難行動にすぐ移れるようになりましょう。ニュースでは、対象河川、避難情報、警戒レベルなどの情報がまとめられ報道されています。避難情報の種類、緊急安全確保、警戒レベル5、相当する防災気象情報、避難情報の発令は自治体が判断、氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、自宅や近隣の少しでも高い場所に移動、崖から離れた場所に移動、警戒レベル4までに必ず避難、避難指示、警戒レベル4、相当する防災気象情報、氾濫危険警報、大雨危険警報、土砂災害危険警報、住民が取るべき行動、危険な場所から全員避難、市が開設する避難場所へ、安全な親戚、知人宅などへ、安全を確認し、自宅の浸水しない上階などへ、高齢者等避難、警戒レベル3、相当する防災気象情報、氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、住民が取るべき行動、危険な場所から避難に時間を要する人は早めに避難、市が開設する避難場所へ、安全な親戚、知人宅などへ、安全を確認し、自宅の浸水しない上階などへ、強い降雨が夜間から明け方に発生すると予測される場合、夕刻時点で発令する場合があります。発令後の市の動き、防災行政無線、ホームページや SNS などで呼びかけ、警戒レベル3以上で市の避難場所開設、台風の接近など状況に応じて避難情報の発令前でも避難場所を開設する場合があります。避難先の選択肢はいろいろ、状況に応じて判断を。市が開設する避難場所の他にも、ホテルや知人宅なども避難先となります。また、一定の条件が整えば、在宅避難も可能です。複数の選択肢を持っておくことも備えになります。1、立ち退き避難、避難場所、知人宅、ホテルなど。2、在宅で避難。我が家の避難行動を決めていますか？家族全員いるときに避難するとは限りません。どんな状況でも避難できるよう、家族で避難行動を話し合い、 認識を共有しましょう。地域の輪でみんなで避難。ID002181。荒天時の単独行動は危険を伴うので、早期避難が重要です。いざという時は、近所で声を掛け合って、集団で避難しましょう。また、高齢者や障害者など、災害が発生した時などに、自力で避難することが難しく、手助けを必要とする人、要援護者を地域で支える仕組みがあります。詳しくは、地域共生推進室、電話674-7162へ。03、備蓄、情報収集。必要な備蓄を揃えておこう。各家庭で想定した避難行動のパターンをもとに、家族人数分の必要な備蓄を日頃から揃えておきましょう。非常持ち出し品は取り出しやすい場所に。非常持ち出し品、避難場所に行く場合、持ち運びしやすいようにリュックサックなどにまとめる。現金も準備。公衆電話や停電時の買い物用。乳児や持病のある人などの食事や薬、衛生用品は数量に余裕を持って準備。電池はあると何かと便利。懐中電灯やラジオ。非常備蓄。在宅避難の場合。ライフライン、水道、電気、ガス、通信などが使えないことを想定した生活用品や電源の準備を。長期間の孤立を考慮した飲料水や食事、トイレ用品の確保。ローリングストック。普段使っているものを少し多めに買い置きして、使った分だけ買い足すによる備蓄も有効。情報収集には、高槻防災がおすすめ。いつ、どこに避難するか判断するためには、素早く正確に情報を入手することが重要です。防災ポータルサイト、高槻防災を利用すると、スマホのホーム画面から災害時にすぐアクセスできて便利です。アクセスできる情報。市ホームページ。市公式 LINE。市防災情報 X。緊急災害情報。水害土砂災害ハザードマップ。気象防災情報。地震ハザードマップ、防災ハンドブック、など、一人一人の平時の備えが町全体を強くする。危機管理官、増田雄一郎さん。市は平成30年の大阪府北部地震や台風第21号などの自然災害を経験し、危機管理室を中心に、全庁一丸となって、強靭な街づくりを進めています。しかし、実際に災害の恐れが高まった状況下では、いつ、どこに逃げるか、などを各家庭で判断し、命を守る行動を取る必要があります。少しでも被害を少なくするためには、一人一人が今回ご紹介した、3つのポイントを理解し、平時から備えておくことが重要です。4月から教養を開始した危機管理センターでは、災害に関わる情報を集約して災害対策を決定し、避難情報などを適時市民の皆さんにお伝えします。加えて、VR、バーチャルリアリティ映像を用いた災害疑似体験など様々な防災啓発研修も7月からスタートする予定です。今後とも地域の防災力向上に向け、市民の皆さんのご理解、ご協力を お願いします。